This morning, we're going to go to Matthew.
今朝から、
the book of Matthew.
マタイの福音書を学んでいきます。
Last week, we just finished Malachi, the last, it was the last book of the Old Testament, and now we're going to the first book of the New Testament.
先週、旧約聖書の一番最後の書、マラキ書というところを学び終わりました。そして今日からは、今度は新約聖書の一番最初の書である、マタイの福音書を学んでいきます。
And now Matthew is the first of four Gospels recorded in the New Testament.
このマタイの福音書というのは、4つ、福音書が新約聖書の中にありますけれども、その一番最初に記載されている書です。
Now, each of these Gospels presents some aspect of, each records a slight, they record the life of Jesus in a, from a slightly different perspective.
この4つの福音書は、イエスの、まあ、人生といいますか、この地上での歩みを記録しているものですけれども、それぞれ少しずつ異なった観点から書かれています。
And, you know, they complement one another. So by having four Gospels,We get a more complete look at who Jesus is.
ですからこの4つの福音書をこう見比べながら読んでいきますと、よりこのイエスという方がどういう方であるかということが分かってきます。
Now Matthew emphasizes that Jesus is the King. He's the Messiah.
マタイはこのイエスを王である、メシアである方としてまあ強調しています。
He's the King that was foretold by the prophets of the Old Testament.
この方は、旧約の時代に、こう予言されていたその王であると、ユダヤ人の王であるという部分をマタイは強調しています。
And he quotes repeatedly from the Old Testament.
そして、何度もこの旧約聖書の箇所を引用しています。
And you will see this phrase, that it might be fulfilled and that it was spoken over and over again.
そして、読んでいきますと、この誰々を通して言われたことが成就するためであったという言葉が何度もこう出てくるのがわかります。
And then he goes on, he quotes over 60 times from the Old Testament.
そして彼は、60回以上この旧約聖書の、聖書箇所を引用しています。
In order to show just how Jesus fulfilled all of these prophecies.
それはいかにこのイエスが旧約の予言の成就であるかということをまあ示すためです。
And you can see God's wisdom. When you look at it, you can really see God's wisdom of placing the book of Matthew right where it is in the Bible.
そしてこのマタイの福音書がちょうど聖書のここに収められているということが、本当にここに神の知恵というものを見ることができると思います。
Because Matthew is like a bridge between the Old Testament and the New Testament.
なぜならばマタイの福音書というのはこの旧約聖書と新約聖書の架け橋のようなものです。
Demonstrating how Jesus fulfilled these Old Testament prophecies.
イエスがこの旧約聖書の予言を、いかに成就したかというそのことをまあここで示しています。
You know, the Bible is really one book. It's all about Jesus.
聖書というのは、実は本当に一冊の書であって、これはすべてイエスのことを示しています。
And if you read it like that, you can see it. It's a very smooth flow right into the New Testament.
そして、こう読んでいきますと、本当にスムーズにこの新約に流れていくことがわかります。
Now Matthew himself was at one time a tax collector.
マタイという人は、かつては主税人、税金を集める人です。
That's what he was doing when Jesus first met him.
イエスが彼に会ったときに彼は、まあ、そういった仕事をしていました。
We're going to read more about that as we get further into the book.
それはもうちょっと先に進んでいくと詳しく読んでいきますけれども。
But tax collectors were despised by the Jews.
この主税人という人たちはユダヤ人から、まあ、蔑まれていました。
Because they were viewed as traitors.
なぜならば、まあ、ちょっとこう、反逆人といいますか、そういった裏切り者みたいな見方をしてい
た。Remember, at this time, the Romans were ruling the area.
当時、この地域はローマによって、まあ、支配されていました。
And the way they would do it, they would choose people from among the groups to be the tax collectors. And they would appoint someone a tax collector over a certain area.And they made an agreement. You need to provide. This is the amount of money you need to provide. We don't care really how you get it, But you can keep whatever else above that, but we want this amount of money.
で、ローマはどういうやり方をしていたかと言いますと、この、イスラエルの地域で、主税人と呼ばれる人たち、税金を集める人たちを何人か選んで、そしてそれぞれの地域にその人たちを置いて、で、一定のある金額の税金を、ローマに納めなさいと。で、それ以上あなたたちがいくら集めようと構わないけれども、これだけの金額を集めなさい。それ以外はあなたの好きなようにしていいという、そういった政策を取っていました。
And they would give, they had some authority. They could have soldiers at their disposal. They forced people pay your taxes.
そしてこの主税人には本当に権威が与えられていて、ローマ兵が彼らをこうサポートしていてですね、もう本当に税金を、集めるのに力を持って集めることができます。
But the these guys, they became, you can see what they were like. They became very rich at the expense of the people, and you can understand why they were so despised.
そしてこの主税人の人たちはそういう理由で、どんどん裕福になっていきましたので、人々からなぜこう蔑まれていたかということがよくわかると思います。
And this is what Matthew's life was like when Jesus found him.
それが、イエスがマタイに出会われた時にの、彼のこう生き方でした。
And the Lord had mercy upon him. The Lord changed his heart.
主は彼に憐れみをかけてくださって、そして彼の心を変えられました。
Matthew experienced firsthand this fact that Jesus was a friend to sinners.
マタイはこのイエスが罪人の友であるということを自分自身が直接経験していました。
And so you're going to see this over and over in this book of Matthew, where Jesus is a friend of sinners. He's around people that most of the public thought were too bad of sinners, but Jesus was around them. And Matthew emphasizes it because he knew it firsthand.
マタイは、この福音書を通して、イエスがいつも罪人と共におられて、罪人の友であったということを、何度も何度も繰り返して強調していますけれども、それは自分自身が一番よくそれを経験して分かっていたからです。
Okay, now the book begins here, and these first 17 verses are a genealogy.
最初の一章の、17節までのところは系図が書かれています。
Now, I'm not going to make Mika read all these names, but we're going to go and look through a few of them.
ここでは全ては今は読みませんけれども、いくつかこの系図の中のいくつかを取り上げて見ていきたいと思います。
Now, when you think about it, this doesn't seem like a good way to start out a book or a sermon or anything with a genealogy.
ちょっと考えてみてください。このなんかある本があって、書物があって、それがこういった系図からスタートしているというのは、その書の始めとしてはいいものでしょうか。
I mean, many people get a New Testament and they open it to the book of Matthew and then they start reading through this genealogy and so and so begot so and so and they kind of, what does this mean?
多くの人たちがこの新約聖書というものを手にして受け取って、そして最初からじゃあ読んでみようと思って開くと、この誰々の誰々に誰々が生まれ、誰々に誰々が生まれとこう系図がずっとつらつらあって、何これ、わからなくなります。
But if you are presenting the case that someone is a king, the most important thing, one of the most important things, is their genealogy.
けれども、もし皆さんが誰かにですね、この人が王であるということを紹介する、証明するためには、まずこの系図を示すということが非常に重要になってきます。
Because a king had to demonstrate that he was from a royal line.
なぜならば、王というのは、必ずその王族の、王族から出ているということを実証する必要があります。
And in the case of Messiah, it was absolutely necessary that he be descended from the line of David in order to fulfill what the prophets had said.
そしてイエスがメシアであるということは、これはメシアはですね、必ずこのダビデの家系から出なければいけないと、出なければいけ 出る必要がありましたから、そのことを、まあ、きちんと伝える必要がありました。
Now, the Jews kept very exact records of their genealogies. It was important, and these records were stored in the temple.
ユダヤ人はこの系図というものを非常に大切にしていましたので、彼らはこれをきちんと記録をして、そして神殿にいつも収めていました。
Every king had proof that he was descended from David. It was in the records. It was in the temple records.
すべての王がこのダビデの家系から出ているということが、きちんとこの記録されていて、この系図がちゃんと残っていました。
But the problem was in the year AD 70, the Romans completely destroyed the temple. They burned it down. Everything was destroyed.
けれども、実はこの紀元70年にローマ軍が、征服してきて、そして、すべてを焼き尽くしてしまいました。神殿もすべて滅ぼして焼き尽くしてしまいました。
But, you know, Jesus, it was like Jesus was the last one.Of, descended from David. It was Jesus had been there. Really, there was no need. Today, no one could produce proof that they were descended from David.
けれども、イエスが実はこのダビデの家系の、まあ、最後の人物ということで、もうそれ以上はこのダビデの系図というものは必要なくなったわけです。ですから今日では誰一人としてこのダビデの、子孫であるということを証明できる人はいません。
But there's no need to.
でもそんな必要はもうないわけです。
Because Messiah has come. He's on the throne and there will never be one after him.
なぜならばもうメシアはすでに来られて、そしてその御座につかれましたから、それ以上その後はもう必要ないということです。
Now this genealogy, if you'll notice, it goes from David or Abraham. It goes back to Abraham, goes down through David down to Joseph, who was the foster father of Jesus.
このマタイの系図ですけれども、これはアブラハムから始まってずっと、ダビデを通って、そしてヨセフ、このイエスの、まあ、育ての親、父親になるヨセフのところで終わっています。
And remember, Jesus was not conceived by, through Joseph. He was conceived by a miracle. The Holy Spirit overshadowed Mary. So Joseph was his foster father.
で、ここで、ヨセフにイエスが生まれたとは書かれていません。ヨセフのところで終わっています。イエスは、そのマリアから御霊によって身ごもって生まれてこられたわけで、ヨセフは、まあ、育ての親、養父ということになります。
And if you look down through the list, it says so and so begot so and so, so and so, and it goes all the way and to Joseph's father, and then it says Jacob begot Joseph, and it doesn't say Joseph begot, that's the end of the begots, it doesn't say Joseph begot Jesus.
そして、見ていくと分かりますけれども、ちょっとごめんなさい、先に言ってしまいましたが、
okay. That's all right.
ヨセフが生まれたというところで、16節終わっていまして、ヨセフに、イエスが生まれたというふうには書かれていません。
Now, there is an, in Luke chapter 3, you'll see another genealogy presented, and the listThere is slightly different from this one.
そしてまたルカの福音書にもう一つイエスの系図が載っていますけれども、これはまたちょっと異なって書き方をしています。
Now that one, that genealogy, it starts with Jesus, and then it goes back, and it goes all the way back to Adam.
ルカの方の系図はイエスから始まって、そしてずっと遡っていって、アダムのところまで戻っています。
Now, Luke's emphasis is different. He's emphasizing the humanity of Jesus.
ルカが強調しているのはこのイエスの人間性というものを強調しています。
He's always constantly saying he was the son of man.
常に彼は、イエスのことを人の子というふうに。
Now, it's commonly thought that Luke, that genealogy in Luke, is actually the genealogy of Mary, the mother of Jesus.
一般的にこのルカの福音書に載っている系図は、マリアの 方の家系の系図ではないかと言われています。
Now, according to the Jewish custom, a woman would take her husband's name, so it's listed as Joseph.
ユダヤのこの習慣に従いますと、通常は、女性の名前ではなくて、その夫の名前が、リストの中に載ることになっていますから、それに従ってここもヨセフという名前で、書かれているのではないかと。
Now there's an interesting difference between the line of if you follow me, the line of Joseph and the line of Mary. They both come down from David.
興味深いのはこの、両方ヨセフの家系もそしてマリアの家系も実はダビデの、家系から出ています。
But here we see Joseph's goes down through Solomon, and then it goes through Jeconiah, one of the last kings before they were taken into captivity. And in Jeremiah chapter 2, he's listed in verse 11, but in Jeremiah chapter 22, there is a curse pronounced upon Jeconiah, saying he would never have any descendants to sit on the throne.
ヨセフの方の家系はダビデの息子ソロモンを通してそして、ずっとつながっていきますけれどもその間にエコニアという人が入っています。でこれは、最後の王になりますけれども、エコニアについてはエレミア書の22章のところに、実は彼によってその呪われているその呪いがこのエレミア書の22章のところに書かれています。で彼の子孫で王座につく者はいないというふうに書かれています。
Now if you follow this, this is quite interesting because you have this promise that the Messiah is going to come through the line of David, but then you have the problem that one of the kings in the line was cursed, saying none of his descendants would be on the throne.
でここで一つ問題になってくるのはメシアはダビデの家系から出ると書かれていますけれども言われていますけれどもでもここでこのエコニアという王の後もう王座につく者はいないと呪いがここで予言されています。
And the scripture is never broken. God never says anything that's wrong.
けれども、聖書というのは決して破られるものでもなく神も間違えたということはありません。
You know, it seems like God has a problem here. He painted himself into a corner. Do you know that expression?
No.
He has a problem here.
自分でですね、自分の首を絞めてしまう、神が自分で自分の首を絞めてしまうようなことをここで言ってしまっているのではないかと思われるかもしれません。
But you see how God worked it out. It was so amazing. God worked it out through the virgin birth.
けれども、どのようにこれが予言が成就されているかというと、神はこの諸女マリアを通してイエスを、世に送られました。
From his legal father, Joseph was his legal father. He comes down through Solomon all the way down to him.
この法的な父であるヨセフの家系というのは、ソロモンの、ダビデの息子ソロモンを通してずっと下ってきた家系です。
But by blood, on his mother's side, who was his flesh and blood, he descended down through David, but not through Solomon, through another son, through Nathan, and it comes all the way down, missing Jeconiah, down to Jesus.
そして今度はその同じ、血の血肉の方のと言いますか、何て言いますか、マリアの方ですね、母親のマリアの方の家系、これが、実は、ソロモンではなくてもう一人のダビデの息子ナタンからずっと下ってきて、このエコニア王は通らずにですね、別の、家系の方からずっと下ってきた、子孫ということになります。そこからイエスが生まれました。
Okay, there's another thing I wanted to point out from this, before we move on, from this genealogy. And that, what is very interesting, there are four women presented in the genealogy.
で、もう一つですね、この系図の中で、興味深いのは、ここに4人の女性が記載されているということです。
And this was not a normal custom for a Jewish genealogy.
これはユダヤの系図、ユダヤ人の系図にしては珍しいことです。
I mean, as I said, Mary wasn't even mentioned in Luke, but here they mentioned four women.
先ほども言いましたけれども、マリアの名前すらこのルカの系図には載っていなかったにもかかわらず、ここでは4人の女性の名前が出ています。
And the stories of these women contained very difficult things.
そしてここに登場している4人の女性の人生はの中には、まあ、多少それぞれ難点がありました。
Two of the women that are mentioned, Tamar and Rahab, engaged in prostitution.
4人のうち2人、タマルと、ラハブ、この人たちは、まあ売春にこう関わっていました。
And then there is referred to, Bathsheba is referred to, remember she was an adulteress.
バテシバは、またこの貫通をしたものです。
And in verse 6, just in case you didn't notice, Matthew pointed out that she who had been the wife of Uriah, he points out that she had been the wife of another person.
そしてこのバテシバは実はここでは、ね、名前は出ていないので、ちょっと言っておきますと、6節のところでウリアの妻によってというふうに書かれています。書かれているように彼女は別の人の妻でした。
Now, these women had godly qualities. These women had godly qualities, but it seems that Matthew included them here in order to illustrate that Jesus came into the world, a world of sinners, in order to save them.
で、この女性たちですね、彼女たちはまた非常に神に仕える敬虔な資質も持っていましたけれども、マタイはここで、このイエスが、罪人の世界に来られて、そして罪人を救ってくださるためにここに来られたということを、まあ、示すために、あえてこの女性たちをここに入れています。
This should give us tremendous hope.
このことは実は私たちに非常に大きな希望を与えてくれます。
Because no matter how immoral your family background is, no matter how much sin is in your past, Jesus is not ashamed to have his name associated with you.
なぜならば、私たちの、まあ、家族とか祖先とかですね、それから私たちの過去がどんなに、まあ例えば不道徳なものであったとしても、過去がどんなものであったとしても、イエスはここでご自分の名前を私たちにこうとつなげるのに何の、ためらいもなくというか恥もなく、私たちにこのご自分の名前をつけてくださっています
。 Jesus will accept you.
イエスは皆さんのことを受け入れてくださいます。
When I firstbecame a Christian, I had a lot of sin in my life. I mean, I wasn't from a real Christian past.
私がクリスチャンになった時というのはもう本当に罪をたくさん持っていました。で、このようにどっぷり使っていて、もう全くクリスチャンのそのバックグラウンドとは違うところにいました。
And it felt kind of weird to call myself a Christian. It just seemed kind of strange when I,at first, I'm a Christian. It didn't seem right.
ですから最初にこう自分がクリスチャンになった時に自分のことをクリスチャンということに非常に違和感を覚えました。なんかなかなかこうしっくりこなかったんです。
I remember when I was first came to church, I felt like I'm different from everybody else. I don't really belong here. I feel more at home in a bar than here in this church.
最初教会に来た時はもう本当になんか自分だけ一人違うものがここに紛れ込んでしまっているというような、何かもうここには自分は属さないんだ、もっと家にいたりバーとかにいる方がしっくりくるというふうに感じていました。
But the Lord accepted me.
けれども主は私を受け入れてくださいました。
He welcomed me into his family and he changed me.
神の家族の中に私を迎え入れてくださって、そして私を変えてくださいました。私は本当にそのことを感謝しています。
I'm so thankful that I have the name that he gave, that he allows me to have his name.
主が私に主の名を持つことを許してくださった。私に持たせてくださったということを本当に感謝しています。
Do you ever think about that? Just what a privilege it is to have the name of Jesus, to be able to claim it as your own. This is my family. I belong to him.
皆さん、このことを本当に特権だと思ったことはないでしょうか。イエスという名が本当に自分の、ものとして私は彼に属している私か家族となっているんだということを堂々と言うことができるその特権というものを考えてください
。 Don't ever be ashamed of the name of Jesus.
どうかこのイエスの名前を恥と思わないでください。
You know, sometimes it's a sad thing, but sometimes even Christians act as if they're kind of ashamed of it.
本当に悲しいことなんですけれども、時にクリスチャンがこの名をちょっと恥ずかしいと思って行動してしまうことがあります。
Yeah, I'm a Christian. Just hoping, oh, I hope that doesn't offend you. You know, it kind of like as if we're ashamed of that name.
なるべくなんかこうそのことで怒らせたくないという、でもその名前を恥としているということが裏にあるわけです、ね。
If anyone should be ashamed, it should be the Lord who would be ashamed for us to have His name. But He's not. He's willing to allow us to be called by His name.
主は誰のこともそのご自身のものとして呼ばれることを恥と思うことはありません。ですから私たちもまた主を恥とするということがあってはならないわけです。
Okay, now let's get it. Let's read the book of Matthew. Let's get in. We'll start with verse 18 to 21.
では、マタイの福音書1章の18節から21節をお読みします。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れて言った。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。
Now, I just wanted to look, if you look over in the Gospel of Luke, Luke gives additional information that sort of helps with this story. So, I just wanted to do it this time. Can you turn over to Luke chapter 1 and let's just read verses 28 through 35.
ちょっとここの箇所ですけれども、ルカの福音書を読みますと、もう少し詳しくこの時の状況が理解できますので、ちょっとお開きいただきたいと思います。ルカの福音書1章の25節から、ごめんなさい、28節から35節をお読みします。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかし、マリアはこの言葉にひどくとどまって、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った、怖がることはない、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。
So this account in Luke is when the angel first appeared to Mary. This is before what we just read in Matthew, before, you know, what's just before. But we see there how the angel appeared to Mary and then she became pregnant right after that.
で、この今読んだルカの箇所は、御使いがマリアに現れるわけですけれども、これは、先ほどのマタイの1章の18節から21節、ヨセフに語られる前の出来事です。そして、ここで御使いがマリアに、あなたは聖霊によって身ごもるということを告げて、彼女は、まあ、実際に身ごもりました。
Now, at this time, Mary was just a young woman, you know, probably, I don't know, 14 to 16, we would guess.
当時、まあ、マリアはですね、非常に若い女性でした。おそらく14歳から16歳ぐらいではないかと。
Probably. I mean, many people believe that she was young. And in that culture, they betrothed. Before they got married, they went through a period called betrothal.
当時ですね、まあ、当時の社会では、そういう若い人たちが まず結婚する前に婚約します。そして婚約期間というものを設けます。
And in that culture, marriages were arranged by the parents.
当時の文化では、結婚というものは親によって、決められました。
the parents decided who the child would marry.
両親が、まあ、子供に誰と結婚させるかというのを決めます。
The father, especially the father, would pick out the person that his daughter would marry.
特に父親がですね、自分の娘が誰と結婚するか、その結婚相手を、まあ、選びます。
You know, when I think about it, in a lot of ways, that seems like a good system.
まあ、そのことを考えるとですね、いろいろな意味でいいシステムなんじゃないかなと思います。
Anyway. But they would go through this period. Anyway, tomorrow's Valentine's Day. Well, I think maybe I blew that. Okay.
関係ないですけど、明日はバレンタインですね。
They would go through this period of betrothal for, and it lasted for, say, usually 1 year. And during that time, it was like they were married in the sense that they were exclusively seen as a couple. But they wouldn't have any, you know, intimate relationship during that year.
婚約期間というのは通常は、まあ、約1年ぐらい設けられます。そしてその間は、まあお互いがもう本当にその夫婦と同じような関係で、捉えるわけですけれども、ただその肉体的な関係は持たずに、お互いにお互いをの、ものとなるというそういった期間です。
And if anyone was unfaithful, either of the partners was unfaithful during that time, it would be seen as adultery.
そしてその期間に、どちらかが何か不誠実なことを行った場合には、それは姦淫を犯したというふうに捉えられます。
And the penalty for adultery was death. It was a stoning, public stoning.
そして姦淫の罪のその罰は、石を投げて、まあ、死刑にするというものでした。
And the only way to end this relationship was through a divorce.
そして、その関係を終わらせるためには、まあ、離婚をして晒せるということしかありませんでした。
But Joseph, we see this character Joseph, and I like him. He's really a neat guy.
で、このヨセフという人物ですけれども、私は本当に彼が好きなんですけれども、彼の資質ですね。
He was a godly man.
彼は非常に敬虔な人でした。信仰深い人でした。
You don't really hear that much about Joseph. People don't really talk that much about him, but he was really a godly man.
あまりこのヨセフについては語られませんけれども、でも実は彼は本当に信仰深い人でした。
Now, when Mary comes to him and tells him she's pregnant, and then says it's from the Lord, what's he supposed to think?
マリアが彼のところにやってきて、そして私は妊娠しました、これは主からのものですと言った時に告げた時に、まあ、彼はどう考えた
か。 I'm sure he was shocked.
当然ショックを受けたと思います。
And here was this woman, his hopes and his dreams, he had been hoping to marry her. This was his future. This is what he was just centered his whole life around her. And then he finds out this has happened.
彼にとっては、ヨセフにとってはもう彼女が本当に将来 一緒になる女性ということで、もうその将来がすべてそこに あったようなものです。それが、
She's pregnant.
その彼女が今妊娠してしまいました。
He's not the father.
でも、ヨセフが父親なわけではないわけです。
But Joseph is a godly man. He doesn't act hastily. He doesn't just in his anger take her away, you know, stone her. She did this to me.
でもヨセフは、本当に信仰深い人で、慌ててですね、軽率に何か怒ってもう彼女を追い出せ、石を投げて殺せというふうに行動したわけではありません。
He's merciful and yet he's just. He, you know, he doesn't understand. He's going to try to divorce her, but he's not going to make a big deal about it.
彼は憐れみ深い方。憐れみ深い人で、そしてまた、正しい人でした。ですから彼女を、離婚して、そして、公にしないようにして、晒せようとしました。
But the Lord sends an angel to Joseph in a dream. Verse 20, Joseph, son of David, don't be afraid to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. And you will bring forth a son, and you will call his name Jesus.He will save his people from their sins.
けれどもそのヨセフに御使いが現れて、そしてダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですと言われました。
The name Jesus is in the Old Testament in Hebrew it would have been Joshua.And it means God is salvation.
このイエスという名前は、旧約ではヨシュアという名前で出てきます。ヘブル語ではヨシュアになります。で、これは神は救いという意味です。
And it's interesting because you remember in the Old Testament, Joseph, who was Moses' right-hand man, Joshua, who was Moses' right-hand man,was the one who led the people into the promised land.
面白いのはですね、このヨシュアという人は旧約の時代にモーセの右腕となる人でした。そして、このヨシュアが、民を約束の地に導き入れた人です。
Moses was unable to do that. Remember, Joshua was the one.That was able to do it. And Moses represents the law. And the law can bring you up to the promised land. It can't save you. The law can't bring you into the promised land. Only Jesus can do that.
モーセは、この約束の地に導き入れることができませんでした。ヨシュアがそれをやりました。モーセという人は、立法を代表していますけれども、この立法は人々を約束の地の手前まで導くことはできますけれども、罪を、表すことは、示すことはできますけれども、その中に導き入れることはできません。イエスだけがその約束の地の中に、人々を導き入れることができます。
The law can, the law will expose, it will reveal what righteousness is, it will expose our sins, but it can't save you.
罪は、私たちのごめんなさい、立法は私たちの罪を、明らかに、示してくださいます。あらわにしてくれますけれども、でも、立法が私たちを救うことはできないわけです。
Only Jesus can save you.
イエスだけが私たちを救うことができます。
Acts 4:12 There is salvation in no other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.
使徒の働きの4章12節に、この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。
And the angel announces to them, he tells them what the ministry of Jesus will be. He will save his people from their sins.
そして御使いは、ここでイエスが、将来どういった働きをするかということを告げました。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方だと。
Jesus is a savior.
イエスは救い主です。
That's why he came to this world to save us from our sins.
だからこそこの方はこの地上に来られて私たちの罪から救うために来られました。
Now Jesus has many other things.
イエスは他にも様々な働きを持っておられます。
He's a provider.
この方は、備える方です。
He's a leader. He's a good shepherd who leads us.
そしてまた指導者でもあって良い羊飼いで私たちを導いてくれます。
He's a comforter.
また慰め主です。
He can come. But he is many things. But first and foremost, Jesus is a savior.
いろいろなイエスにはいろいろなこの役割がありますけれども、でも一番重要な大事なのはこの方が救い主であるということです。
Sometimes people, you know, many times people come to Jesus.And they have the reason being they have many problems.
時に人々は、いろんな問題を抱えてイエスのもとにやってきます。
Maybe they need there's a physical problem. They need help. They're sick. They need healing. They need a job. They're lonely or maybe they're addicted to something. It's ruining their lives and they need to be delivered from it.
例えば肉体的に何かこう癒してもらう必要があったりとか仕事が必要であったりとか孤独を覚えていたり何かにもうこう中毒のようになってしまってそこから解放されることができなかったり
And it's always good to come to Jesus.
そして常にこのイエスのもとにやってくるというのは良いことです
But the central issue when we come to Jesus what is central, what is more important than any other issue is that Jesus saves you from your sins
けれどもその最も大事なのはこのイエスのもとに来る最も大事なことはその様々な問題があるかもしれませんけれども一番大きいのは私たちを私たちの罪から救ってくださるというところです
Everybody is suffering on this world in this world to some degree we're all experiencing suffering we're all experiencing problems that are coming from living in this fallen world which is full of sin
すべての人が何らかの、なんて言うんでしょう。何らかの、その、面で、みんな、この堕落した世で生きている中で、何かしらの問題を抱えています。
It's not easy to live here.
この地上で生きていくのは決して簡単なことではありません。
Everybody is experiencing that.
すべての人がそれを経験していると思います。
To some degree.
ある一定の意味で。
But by far the biggest problem that you and I have is our sin. The fact that we are a sinner and we need a savior. That is our biggest problem.
けれども、最も大きな問題というのは、皆さんも私も罪人であるということです。そして私たちはその罪から救ってくださるその救い主が必要であるということです。
Everything else pales in comparison.
すべてのものはそれと比べると、すべてこう他の問題とかも色あせてしまう。
Because you see, sin has separated us from God.
なぜならばこの罪というのは私たちを神から引き離すものだ。
And God is the source of life.
そしてこの神という方が私たちの本当に命の源です。
And unless that sin is dealt with, a person is separated from God.
そしてこの私たちは罪が対処されない限りは神から離れた引き離された状態のままになってしまう。
They're spiritually dead.
霊的な状態が死んでいることになります。
And there really is no real hope for the future.
そしてそこには本当の意味での将来の希望というものはありません。
And, but on the other hand, you know, a person who has Jesus as their savior may have a lot of problems. They may have a lot of smaller issues.
で、一方で、そのイエスを、まあ、自分の救い主として受け取っている人には、まあ、人生の中ではさまざまな、それ、その他の小さな、いろいろな問題があるかもしれません。
They may be socially awkward. Don't really, it's very hard for them to relate to people.
何かこう社会的に厄介なことですね。こう人との関わりであったり、そういった中に問題があるかもしれない。
We may have a number of problems, but what matters most is it, more than any other of the other problems is that they know Jesus. All the other things are going to fade away in a very short time. They're going to be gone.
さまざまな問題があるかもしれませんけれども、でも一番大事なのは、一番大事な部分を持っているわけですから、ですから、そういった他の問題はもう、いずれ消えてしまう、その短い期間の中でいずれやがては消えていくもので、その人たちは実はイエスを持っている人たちは神とその永遠に生きるというその、はい。
One of my favorite testimonies is the testimony of Chris O'Rourke.
あの一つですね、私の知っている証の中で非常に力のある証がクリス・オロークという人の証です。
It's on this video that we have. Maybe you've seen it. Changes. It's about these Christian surfers.
それはChanges というクリスチャンサーファーの人たちのビデオがあるんですけれども、その中に入っています。
And Chris O'Rourke was a surfer. He was like he was acknowledged to be the best surfer in California back during the time when he was living. But he developed cancer. He came back down with some very serious cancer. He was told he didn't have long to live.
このクリス・オロークという人はかつては、このカリフォルニアでもう本当に一二を争う有名なサーファーでした。けれども彼が癌にかかって、そしてもう長くは生きられないということを宣告されました。
And what happened? He came to the Lord, and just after he came to the Lord, he began leading many, many people, many other surfers to the Lord.
で、その時に、彼はキリストを信じるように変えられました。そして、信じた後、周りにいたそのサーファーの人たちにたくさんその証をしていきます。
And his sister said to him just before he was going to die, he says, "Well,You know, it's just so. It feels so bad that you have to experience this pain and you have had to go through this cancer."
彼がもう間もなく死ぬというその直前にですね、彼の、お姉さんか妹かお姉さんかなが来て、そして本当にあなたは気の毒にとこんな苦しい思いをしなければいけなくてということを言いました。
And he said to his sister, "No."This cancer is the best thing that ever happened to me.
でもその時にこのクリス・オロークは、いやそうじゃないんだ、このがんは私にとって一番いいことだったんだ。
Because if I hadn't got cancer, I probably wouldn't know the Lord.
もし私ががんに侵されていなかったら、私はキリスト主を知ることはなかっただろうと。
You know, even with this pain, I know that I'm saved.
たとえこう痛みがあったとしても、私はもう救われているということを知っています。
I know the Lord. I know where I'm going.
私はもう主を知っていて、どこに行くか分かっている。
Before I was lost, I was dead.
前は私はもう失われていたもので、もう死んでいた、もう同然だった。
And so many people, his testimony was so powerful in the face of death. He could see that he was just rejoicing in Jesus. He ended up dying.But even to this day, his testimony lives on.
彼の証はもう非常に力強くて、その死に直面している中で本当に喜んで輝いていた、その姿がもう死んだ後でも彼のその証がには力があります。
Jesus is the Savior.
イエスが救い主です。
And that is what it's all about. That is more important than anything.
それがどんな他のどんなことよりも最も重要なことです。
Let's read the last verses 22 through 25.
では一章の最後のところを読みます。22節から25節。このすべての出来事は、主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにして、その妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。
Verse 23, there is a quote from Isaiah. It's Isaiah 7:14.
この23節のところはイザヤ書の7章14節から引用されています。
Now the name Emmanuel means God with us.
このインマヌエルという意味は神が私たちと共におられるという意味です。
Jesus is God.
イエスは神です。
He is God with us.
この方が神であって私たちと共にいてくださいます。
He's God incarnate.
人の
God in a human body.
人の姿を取った肉体を取られた神です。
He came to this earth in the form of a man.
この人の形をしてこの地上に来られました。
As you know, the book of John, the Apostle John said in 1:14, the Word became flesh and he lived among us.
使徒ヨハネが言ったように、ヨハネの福音書の1章の14節にありますけれども、言葉は人となって人私たちの間に住まわれた。
And this is such a wonderful thing to think about.
本当にこのことを考えると素晴らしいことだと思います。
It's one thing to believe in God, you know, to believe in that there's a God out there, you know, that there's a God in heaven. It's one thing to believe that there's this great awesome God, but it's another to believe that this great awesome God is with us right now. You are not alone.
神は、まあ天に住まわれているというふうにこう信じています。でも同時にその偉大なる恐れ多いこの神が私たちと共にいてくださるということ。これもまた私たちは知
っています。God is with you.
神は皆さんと共におられます。
This week I was looking at this article, this news article. It was on Family Forum Japan. But it was a news article from an ABC news story that they did on Japan.
私は今週ですね、今週とか先週ですか、ある記事を、まあ、読んでいました。で、それは日本に関する記事だったんですけれども。
And it was the article, the focus of the article was they were saying that in Japan they're experiencing a national crisis of loneliness.
その記事はどういったものかというと、日本では今孤独という国家的な危機に
陥
っているというものです。
Because of different factors, there were more and more people in Japan living alone, and their lifestyles were such that they were always alone.
日本では今ますます一人暮らしの人が増えていると、どんどんこの人々が一人で暮らすようになっているということが取り上げられています。
And they even interviewed this guy. He started a business called the Listening Well Club, where he would charge 1000 yen for 10 minutes just because people needed somebody to talk to.
で、ある人がですね、そこで何かビジネスを始めて、まあ、よく聞くクラブというのを始めて、それは10分1000円で、まあ、みんな人が誰かに何か話をしたい。その話したがっている人の話を聞いてあげるという、
and、
そういった商売だそうです。
Business was booming.
で、その、まあ、ビジネスが今流行っている。
And they interviewed these people.
どんどん広がっているそうです。
And they said, "Well, I have nobody to talk to." And many people were willing to pay that. And some people would go on for hours.
そしてその、まあ、中でもですね、実際にそれを使っている人にのインタビューがあったわけですけれども。誰も話す人がいないからといって、そしてもう中には何時間もそれに費やす人もいるそうです。
Jesus came for people just like that.
イエスはそのような人たちのところに来てくださいました。
Because with Jesus you are never alone. You will never be alone.
イエスがおられれば私たちは決してもう一人ではありません。
He will be with you. He is God with you, Emmanuel.
この方は皆さんと共にいてくださいます。彼は神であって、そして神は共におられるというインマヌエルという方です。
You will have a friend that's closer than any human, than any person. I should say.
どんな人よりもそのこのイエスという方が。
And he is a friend.
友として共にいてくださいます。
And the Lord is with us throughout eternity.
そして永遠に主は私たちと共にいてくださいます。
Well, we're going to continue with Matthew next week.
来週も続けてマタイを学んでいきます。
Let's pray.
お祈りします。
Father, we're so thankful that you did not leave us alone in this world.
お父さん、あなたが私たちをこの世で孤独に置き去りにするのではなく、いつも共にいてくださることをありがとうございます。
Because Lord, our sin has just caused us to be so alienated, so alone.
この世は本当にすぐにも孤独を覚えてしまうようなところです。
And I thank you that you didn't just leave us that way.
けれども、主よ、あなたはそういったところに私たちを置き去りにされなかったことを。
Lord, we thank you for the Savior. We thank you for Jesus.
救い主よ、イエス様をありがとうございます。
And we would just rejoice in Him.
私たちはただ主にあって喜びます。
Lord, we're so thankful to be able to go through this book of Matthew.
このマタイの福音書を学んでいくことができることをありがとうございます。
And I pray, Lord, that you would use it to help us to know Jesus more deeply.
どうぞこの学びを通して私たちがもっと深くイエス様を知ることができるように助けてください。
Lord, if anyone feels all alone, they know they're alienated, they're just...I pray that you'd help them to reach out to Jesus.
主よ、もしこれを聞いている人の中に誰か本当に孤独を感じている人がいるならば、自分は一人だと思っている人がいるならば、どうか誰かがイエス様のもとにその方を導くことができますよ。
And help us, Lord, to just dwell on the fact that you are our Savior.
そしてあなたが救い主であるというその事実の中に住むことができるようにどうぞ助けてください。
Lord, help. I pray, Father, for this world. Is when I read that or when I saw that article about all of the lonely people here in Japan.
主よ、この日本にいる本当に孤独を覚えている多くの人たちがいるその記事を読みましたけれども、本当に多くの人たちがあなたを必要としています。
And Lord, I pray that you would just send out your gospel throughout this country, that the news, that the word of, that the truth of Jesus would get to these people.
どうぞあなたの福音をこの国に広めてください。どうか人々がイエス様を知ることができますように。
And use us, Lord.
どうぞ私たちを用いてください。
And I pray that you'd even just give us prayers to pray and open our eyes to show us the hurting people around us.
どうぞ私たちが祈ることができるように導いてください。私たちの周りにいる人たちのことを覚えて、私たちの目を開き、どうか取りなしの祈りを捧げることができるように助けてください。
I just want to lastly just thank you Father, thank you, Lord Jesus, that we have your name, that you're not ashamed to call us yours.
そして最後に、イエス様、あなたの皆を私たちが持つことができることをありがとうございます。あなたが私たちのことをあなたのものと呼んでくださるのに恥とされないことをありがとうございます。
We pray all of these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。